寺子屋たっちゃん。
はっけよーい。
さあ、1月も半ば、新年始まって半月が経ちました。たっちゃん、おはようございます。
はい、おはようございます。昔は今日が成人式だってね。
そうですね。
先週が成人式だったけど、まあ、昔は今日が成人式。まあ、その、これ放送始まる前にちょこっと今話してて、成人式で1月15日ってなぜ決まったのかね、ちょっと調べてみたら面白いよね。まあ、調べてみようと。で、まあ、今月は、まあ、あの生き方としてね、要はうろうろしないためにね、あるいはなんで右往左往しないためにっていうことで、仏教を勉強し始めてって面白いなって。もう仏教のそのお経ってすげえ面白いなと思うんだけど、お経って何って言うと、大体人が死んだ時にあげるっていうの。そうじゃなくて、お経ってあの言葉って生きるための指針、すべ、道しるべ、すっごい勉強になるんだよね。煩悩があるっていうのは、まあ、昨年12月31日、108つの煩悩を、まあ、要は何、この、除く、常夜。ね、常夜108つ。あれ、もともとね、昔の古い経典によると、発想集っていうね、要は、薬師寺、奈良。薬師寺は発想集って言うんだけど、大本山、大、うん、そこでは128なんだよね、煩悩が。
増えてる。
増えてる。そう。それが、平安の宗教、まあ、奈良仏教が平安仏教になった時に108つってこうなっていったんだけどね。で、煩悩って言うでしょ、煩悩。悩み煩う。本当は煩悩っていうのは4字の熟語だって知ってた？煩悩ってのは2文字の熟語でしょ。本当は4文字なんだよ。煩悩っていうのは。知らなかった？煩情悩乱つってね。まず煩悩の煩、火のページね。煩。から情は手辺に憂うる。幽国の幽、国を憂うる、手辺がつく。で、煩情。で、脳は煩悩の脳、悩む。乱は乱れる。煩情脳乱の煩と脳が煩悩になってる。ね。まあ、煩悩とは何か。心を煩わせたり、騒がせたり、悩ませたり、乱したりっていうことでね。で、この間やった、うろうろするなのろ、漏れるっていう字。これは心の汚れを表す。そうするとこれも仏教で面白いけど、特に曹洞宗のお経を聞いてると、回遊虫とんじんちってこういうの。とんじんちって言うんだけど、三毒って言うんだけどさ、とん、まあ、貪欲のどんだな。むさぶる。それから人は目を描いて隣に真実の真。死は病だれに疑う。もともと、ここには病だれに知るという字を書いて頓陣知になってるんだけど、もともとは今言う病だれの疑う、これが知なんだよね。地方の知っていう字の元だな。うん。だから頓は貪る、陣は怒りやすい、から知は疑い深いっていう、まあ心の状態を言うじゃんね。有意識教学、要は発想集なんか有意識教学で128の煩悩だと。ところが、愚者教学っていう、まあ、なんだ、平安仏教になってから108つの煩悩になっちゃったんだけどね。で、本来ね、そういう悩みがあってみんなその打ち消しながら、まあそれと戦いながら、迷いながら生きていくんだけど、今月のテーマはそういう迷いがあっても、その迷いを素直に受け止めて、あんまりそうで深く悩まないという生き方ができないかっていうことで話をさせてもらってんだけどね。なかなかみんな自分っていうものが分かんないじゃんね。俺たちみんなそうだけどさ。で、そのガリガリ君って、まあ、話があちこち飛んじゃうみたいだけど、ガリガリ君ってキャンデがさ、すごい人気でガリガリして、あれは食感がガリガリじゃんね。ところが仏教では、我の理と書いてガリガリということもあるわけで、我の理ばっかり求めちゃうって。だから自分本来、自分だけのことを考えてるやつ、ガリガリ亡者っていうやつ、それで。だからそのガリガリという言葉があるわけでね。だからそれじゃダメで、自利利他で生きなさいって教えが出てくるわけで。自利利他。つまり、他人を利することによって回り回って自分にその利が回ってくると幸せになるっていうのは自利利他が分かると心が幸せになる。幸せになるってどういうことかっていうと人儲けをする。人儲けとは一儲けと書いて人儲け、そうじゃないで人間を儲ける、人儲けになる。だから儲けるっていう字は信者と書くじゃんね。 信じるという字に隣に物をくっつけりゃ儲けという字が出来上がる。つまり自分の信者を作ると人儲け。自分の信者って競争じゃないけどさ、まあ人のことやってるとみんながね、それはそれで認めてくれるんだよね。だからそのそれこそ12月だっけ、修行と修行って、修行ってどういう字を書くっていう、修行っていうのはもともとは納めていくでしょ、直しながら行くっていうことだと。でそれは行を納めると書いちゃうと仕事を納める、だから修行式とか始業式、学校で言えばねっていうことになるっていうんだけどさ、まあもともとね、なんだ、大乗仏教っていうのは、少女仏教と大乗仏教って言葉は聞いたことあると思うんだけどさ、これは大事な教えっていうのは人に伝えようっていうのが大乗仏教なんだよね。でもう一個は少女仏教っていうのは、自分が自分で一身の責任を負って自分が鍛錬しよう。だからまあタイだとかカンボジアっち行くとお坊さんって偉いじゃんね。それは少女仏教で、あの人たちは修行してるっちゃわけじゃんね。だまあそこら辺がものすごい難しいなって思うんだけどさ、真言宗なんかあれね、自分を鍛えるじゃんね、なんか千日開放行とかってやってんじゃんね、
ダイヤ砂利、
そうね、あれダイヤ砂利になるから、日蓮宗も100日なんとかってやるじゃん。まあうちのね先生で斉藤先生っていう先生がいられたんだけどね、おられたんだけどね、日蓮宗で、でその人の子供がね、静学を出てからね、やっぱり お父さんの後を継ぐっていうんで日蓮宗の出家してるわけね。でその人はさ2回100日行やった、教え子なんだよ。大したもんだな、100、あれすっごいんだってね、1日2時間ぐらいしかないんだよ。でゲッサゲサになってヒゲボーボーで出てくるってよ、絶対無理。仏教の根幹って何だったかなってちょっと考えてみた。仏教の元々って何だって、それは因果の道理じゃねえかなって。こういう因があるから結果があると、因縁もそうだよね、因があるから縁ができてくるわけだよね、因縁とか因果とかって。そうするとね、善の因があると善因、善の因があると善の結果が出る、善因善果。悪の因があれば悪因悪果ね。だから自分に原因があれば自分に結果が出る、自因自果。だからまあこれはそういうことをよく分かってるから、これ難しいやな、また敗悪修善、悪を敗して修善、善を治める、修善とかね、治める善、敗悪修善な。そうするとさ、善ってなんだって考える、おい、すげえ難しい話になっちゃったな。聞いてる人何にも面白くないな、これ。どんな善があるかって言うとね、幾万千万って、まあ、もういくつもあるわけで、その人にとって善。じゃあ、どんな悪があるかって言うと、幾万もあるわけじゃないか。だからまあ、そうやって、善を施すのに、六波羅蜜っていう、六つの波羅蜜。これが、お布施。人に施す。それはお金だけじゃない。それから二つ目、自戒、言ったことを自分で戒める。三つ目、ニンニク、肉ってのは屈辱の辱、忍ぶ辱、耐えるってことね。それから精進しなさい、努力する。それから善助、善を定める、これは反省。それから知恵、これは修養。まあこの六つの六波羅蜜ってやつを、これ京セラの稲森さんがよく言ってる。稲森さんの本を読むと、しょっちゅう六波羅蜜が出てくるね。六つの教えっていうの。だから、ね、稲森さんの本って結構面白くて、あの人やっぱり自利利他だよね。なんかあの人何宗だったか、その、坊さんの資格を取ったんだよね。稲森さんって。そんなことみんな知らないじゃんね。まあ、そんなことを考えるとね、俺ら教育の世界だとね、森新造、偉大なる、なんだ、明治大正時代の教育者。本読むとあんま同じことを繰り返してくれなと思っちゃうけど、でもまあ、時を守り、場を清め、礼を正す。時を守り、場を清め、礼を正す。場を清めるって、掃除をちゃんとやれ。俺は心の、現れだって言うんだね。時を守れって、時間をちゃんと守れと。それ人の時間食っちゃうから、 ダメだ、あの時はきちっと守れ、それからまあ場を決め、まあ心の汚れを取れ、霊を正す、この正すっていうのはね、糸剣のこう霊なんでね、もともとが物事の利益をはっきりさせる、諦めるってことで、まあそんなことでもうあと2週、また来週再来週、まあ仏教づいちゃってちょっと難しい話ですけど、生き方だからまあ考えてみてください。
観修行ですね。
いいね、観修行か。2月にやればもっとよかったな。ねえ。